ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されているボイスオフインドネシアはインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく、さまざまな情報を提供します。周波数 332kHz および4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa. Listener 皆さん、今日私イーさんが日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて様々なインドネシアの情報、そして音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお聞きください。引き続き周波数 332kHz や 4755kHz やウェブサイト www.foinews.id からボイスオブインドネシアの放送をお聞きください。リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。プラボー大統領は G20 サミットでウクライナとガザでの停戦を要請したことについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領はウクライナとパレスチナのガザの紛争地域での即時停戦を要請しました。声明は現地時間11月18日月曜日、ブラジルのリオデジャネイロで開催された G20 サミットの第1セッションで講演した際、プラボー大統領が語ったものです。アンダラ通信社は11月19日火曜日、プラボー大統領が世界経済問題は現在進行中の紛争を含む地政学的な力学から切り離すことはできないと述べたとの報じました。プラボー大統領は南諸国への支援を強調するとともに、すべての G20 加盟国に対し現在の紛争に対処し、平和と安定を達成するために具体的な措置を講じるよう要請しました。大統領によると、平和と安定は貧困や飢餓などの世界的課題を克服するための主な条件だということです。この紛争解決に向けた多国間努力を強化するために、総合力を活用するよう要請しました。それでは次のニュースです。インドネシア最高のコーヒーが台湾のコーヒー展示会に参加することについてお伝えします。インドネシア経済商工会議所は、台北市の台湾コーヒー展示会2024年台湾インターナショナルコーヒーショーのインドネシアパフィリオンで、再びインドネシア最高のコーヒー豆を展示しました。11月15日から18日まで開催された最大規模のコーヒー展示会では、コーヒー豆、コーヒーメーカーや道具、意識など様々なコーヒーベースの製品が展示されました。台北のインドネシア経済商工会議所所長のアリフス・リスティオ氏は、インドネシアパビリオンのオープニングに出席しました。インドネシアパビリオンでは、ジャワハル・チャトゥール EOE ドンバコーヒーというインドネシアのスペシャリティコーヒー生産者および販売業者4社が紹介されました。インドネシアパビリオンには、台湾やその他の国から毎日100人以上の訪問者が訪れていると記録されています。この展示会の4日間で、インドネシアパビリオンは一時的に79万4000米ドル、または125億ルピア相当の潜在的な貿易取引を記録し、この数字は今も増加中です。それでは次のニュースです。G20 首脳は国際金融システム改革の 加速を約束することについてお伝えします。リオデジャネイロでのサミットで G20 首脳は持続可能な開発、気候変動への取り組み、貧困撲滅の取り組みなどの目標を達成できるよう国際金融システムの改革を加速することで合意しました。この合意は火曜日の首脳会議の最終宣言に盛り込まれました。また新興市場や経済における持続可能な金融を促進するための手段の一つとして自主的な国家プラットフォームの構築も支持しています。リオデジャネイロでのサミットに出席した G20首脳らはまた、国主導で柔軟かつ国の状況によく適用した金融プラットフォームが途上国のプロジェクトやプログラムに資金を提供するために官民資本を動員する効率的な手段として機能すると指摘しました。それでは次のニュースです。インドパシフィックエンデーバー2024年はインドネシアとオーストラリアの戦略的パートナーシップを強化することについてお伝えします。オーストラリア海軍所属の軍艦 HMAS アデレートと HMAS チュアートは11月19日火曜日、ジャカルタのタンジュンプリューク港に停泊しました。オーストラリア軍艦の存在はインドパシフィックエンデーバー2024年ミッションの一環であり、インドネシアとオーストラリアの戦略的パートナーシップが強化されていることを示しています。これはジャカルタのタンジュンプリユク港での記者会見で、インドパシフィックエンデーバー2024年の司令官マイケル・ハリス准将が語ったものです。マイケル・ハリス准将はまた、インドネシアはオーストラリアにとって最も緊密なパートナーの一つだと述べました。インドパシフィックエンデバー2024年はこの地域における我々の主力の地域的および国際的な関与活動です。今年発表された国防戦略に明記されているように、我々が国は国家主権と法を尊重し、平和で安定した繁栄した地域として発展するよう努力することに全力で取り組んでいます。そこで今週、我々はインドパシフィックエンデバーのためにここに来ており、インドネシア国軍の職員との主題と専門家の交流を実施します。我々は非常に緊密な関係を前進させるために、人道的災害対応、軍法、軍事医学、ジェンダー、平和と安全保障、並びに両国間の双方向けの情報交換を含む活動を実施します。マイケル・ハリス准将は、今回の艦艇の訪問は、クリス・ウーメラ共同演習、すなわちインドネシア国軍とオーストラリア国防軍との間の共同演習の正式な終了を示すものであると説明しました。マイケル・ハリス准将はインドパシフィックエンデバー2024年はインドネシアとオーストラリアが互いに学び、両国間のパートナーシップを強化し続ける理想的な機会となったと述べました。それでは最後のニュースです。国連は冬のガザーの壊滅的な状況を警告することについてお伝えします。国連の中東平和プロセス特別調整官トール・ウェネスランド氏は、ガザーで人道状況は冬が始まると壊滅的な状況になると警告しました。ウェネスランド氏は現地時間月曜日、国連安全保障理事会での会見で、ほぼ全人口の大規模な避難と広範な被害を伴うガザ、特に北部の悲惨な状況を伝えました。国連当局者はレバノン情勢にも触れ、イスラエル政権とヒズボラの間のブルーラインに沿った1年にわたる 武力紛争は総力戦となったと述べました。同氏はガザ地区での即時停戦を改めて呼びかけるとともに、国連安全保障理事会決議第1701号の完全履行によるレバノンでの停戦を含め、地域の緊張緩和に向けた継続的かつ協調的な外交努力を呼びかけました。リスナー皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、コメントです。今日はプラボー大統領がペルーでのアペック対話セッションのインドネシアのコミットメントを伝えたことについてお伝えします。インドネシア共和国のプラボー大統領は、複雑化する世界的課題の中で、より包括的な未来への架け橋としてのアジア太平洋経済協力の重要な役割を強調しました。これは11月15日金曜日、ペルーのリマコンベンションセンターで開催されたAPEC首脳とゲストとの非公式対話セッションで伝えられました。プラボー大統領は演説で、APECが果たすべき3つの戦略的役割を伝えました。まず第1位に、アジア太平洋経済協力は回復力への架け橋でなければならないこと、そしてクリーンエネルギーへの移行における協力強化と気候変動に強いインフラの構築の重要性、さらに下流産業における食料の自立の達成の奨励です。第2に、アジア太平洋経済協力はイノベーションの架け橋であることです。プラボー大統領は、技術アクセスの格差を克服することによる包括的なデジタル変革の重要性と、地域のイノベーションを促進するためのアジア太平洋経済協力加盟国間の技術移転の重要性を訴えました。そして、アジア太平洋地域がこのデジタル変革と包括性をリードすると確信していると述べました。第3に、アジア太平洋経済協力機構は、より大きな包摂への架け橋でなければならないことです。大統領は、開発の意思は、すべての地域社会と個人が感じなければならないと強調しました。したがって、プラボー大統領は、貧困の撲滅、汚職の撲滅、透明性のある統治の強化に向けた取り組みを奨励しています。インドネシアはこれらの分野におけるアジア太平洋経済協力機構の優先事項を支持します。インドネシアは地域最大の経済大国の一つとして、世界貿易における平等の確保に積極的な役割を果たし続けることの尽力しています。今回のアジア太平洋経済協力機構首脳会議で、プラボー大統領は、他国の首脳と多数の二国間会談を開催し、貿易関係の強化、投資の増加、新たな互恵協力の模倣に向けた装置について話し合いました。リスナー皆さん、これでコメントを終わります。 リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1945年11月20日アンバラワの戦いが発生したことから始めます。1945年11月20日中部ジャワ州のアンバラワ県ではアンバラワの戦いとして知られる戦いが起こりました。この戦闘は1945年11月20日から1945年12月15日まで行われ、スディルマン将軍率いる人民治安軍がイギリス連合軍と戦いました。当初連合国はマグランとアンバラワーでオランダ人放流を勝利するためにインドネシアに来ました。しかしイギリス連合軍からの武器の助けを借りて、彼らは実際にインドネシア国民を抑圧するために元放流を強化しました。ガトツブロト将軍、イスディマンチューサ、スロノレクソ、ディメジョ、シー、サルビニ、マルト・ディハルジョ・チューサ、ゲーペハ・ジャティ・クスモ大佐などの人物は主権を守る闘争に参加しました。次に1946年11月20日、イーグスティングラハライが亡くなったことについてです。インドネシア国軍のイーグスティングラハライ大佐は、バリ島バドゥン県出身のインドネシアの英雄です。グラライ大佐とその軍隊、チウンウェナラは、プブタン・マルガラナとして知られる最後の戦いを戦いました。バリー語でプブタンは全力を意味し、マルガラナはマルガの戦いを意味します。マルガはバリー島の遠隔地タバナン県にある準地区の首都である村です。その戦いでイグスティングラライ大佐は1946年11月20日に亡くなりました。インドネシア政府は彼にマハプトラ・スター勲章を授与し、国軍准将死後に昇進しました。彼の名前は後にバリ島の空港イーグスティングラライ空港の名前に永遠に残りました。最後に1954年11月20日、世界子供の日が制定されたことについてです。1954年11月20日、イギリスは世界の子供の福祉を増進するよう全ての国に奨励するために世界子供の日を宣言しました。この出来事を踏まえ、国連は11月20日に子供の権利を宣言しました。1989年のこの日、国連が子供の権利条約を採択しました。1990年には11月20日に国連児童基金ユニセフによって世界の子供の日が正式に制定されました。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Indonesia. Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。リスナーの皆さん、次はインドネシア語をお伝えします。Voice of Indonesia。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回はインドネシアは国連の重要なパートナーであることについてお伝えします。インドネシアのプラボー・スビアント大統領は、現地時間11月17日日曜日、ブラジル・リオ・デジャネイロのホテルでアントニー・グテレス国連事務総長と2者会談を行いました。ブラジルで開催された G20 サミットの合間に行われた会談でアントニオス・グテレス国連事務総長は国際協力におけるインドネシアの戦略的役割を称賛し、インドネシアは国連にとって非常に重要なパートナーであると述べました。1950年9月28日に国連の加盟国になって以来、インドネシアは政治、経済、社会、安全保障など様々な面で国連の戦略的パートナーとなっています。インドネシアは国連の目標と原則を支援する上で重要な役割を果たしています。国連平和維持活動において、インドネシアは最大の兵力消出国の一つで、1957年以来、インドネシアはレバノン、スーダン、コンゴ民主共和国など世界中の様々なミッションに何千人もの人員を派遣してきました。このコミットメントは世界平和を重視するインドネシアの外交政策と一致しています。安全保障分野では、インドネシアは国連安全保障理事会の非常任理事国を4回務めています。 この任期中、インドネシアは平和、紛争、持続可能な開発などの世界的問題の議論に貢献しました。持続可能な開発目標、貧困緩和、インクルーシブ教育、環境保護などの様々な国家開発プログラムを支援するインドネシアの取り組みなど、国連におけるインドネシアの役割は他にもたくさんあります。インドネシアと国連戦略的パートナーシップはより平和で公正で持続可能な世界の作る上でのインドネシアの積極的な役割を反映しています。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Bisa kita coba tuk bersama Beradu keinginan menyatukan tujuan Perbedaan perjalanan dan pikiran Tapi kita bertahan Semua itu kekuatan Tersembunyi di dalam kekurangan Masih ada harapan Masih ada harapan Jika saling menyatukan Ada maknanya dan tak mungkin tergantikan perannya meski hanya sebentar dan kan pergi hanya menumpang lewat di bumi kita buat sedikit lebih baik dari hari ke hari Semakin jauh bisa kita tempuh asalkan bersama.
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソワナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。 リスナー皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える Persoalan Indonesia のコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はインドネシアの中部ジャワにある観光地をご紹介します。Kedungkang Liang Taki wa Magelang Toboyolali no Kyokai ni Aru Taki de Merapi san ke Merbabu sang ni Rinsesu Stemas. Merbabu no Sinai Chusin Bukaraya ku Sanju Kilometoru Chubu Jawa no Wono Lelo Mura ni Ichi Stemas. Merapi sang to Merbabu sang no Aida ni Ichi Suruko no Taki wa Usuku si Keski Sunda Mizu Shinsen de Suzuku Uki o Sonai Teimas.標高 1500m にあるこの滝のもう一つの魅力は朝日と夕日の眺めです。観光客はマラピ山とマラバブ山の間で美しい日の出を見ることができます。それ以外にもこの観光地にはインスタ映えする面白い写真スポットもあります。観光地であるクドゥンカヤン滝に行くまでの道は曲がりくねっていることが多いので注意が必要です。しかし道幅は広くて安全なので四輪車も二輪車も走行可能です。到着して車を駐車した後も滝までは歩く必要があります。ここには滝の中心または滝の頂上に向かう2つの交差点があります。訪問者はクドゥンカヤン滝の中心部に向かう道はかなりの勇気が必要であることに注意してください。道がかなり急で、川や滑りやすい道を渡るのに約10分かかります。クドゥンカヤン滝には透明な水のプールもあるので、多くの観光客がプールで泳いで過ごしています。クドゥンカヤン滝でできるエキサイティングなアクティビティの一つは滝の上の場所から滝から山々までの広大な自然の景色を楽しむことです。ただし滝の美しさを身近で楽しみたい場合は下のスポットを選択することもできます。クドゥンカヤン滝観光地に入るには入場券4000ルピアを支払う必要があります。インドネシアとマグラン周辺にいる場合は、ボロブドゥル寺院を訪れる以外にも、時間を見つけて、観光名所であるクドゥンカヤン滝を訪れてください。なぜなら、この観光地はリラックスして新鮮さを求めている人に非常に適しているからです。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Waktu menuntut mati. Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語講座でインドネシア語を勉強しましょう。リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシア語の単語の紹介と会話の練習のための番組です。このインドネシア語講座は Voice of Indonesia RRI 海外放送局とインドネシアの教育文化研究技術省の言語開発教育局の協力によるものです。今回のテーマはサイヤスカ、日本語で私は好きです。それでは始めましょう。リスナーの皆さん、それではサイヤスカ、日本語で私は好きですというタイトルの会話をご紹介します。この会話は日中に西ヌサタガラ州スンバワ島ビマ経済特区の競馬場を訪れた際、オーストラリア出身のビデオブロガーであるクリス・シーとロンボク島の住民の間で行われました。クリス・シーはセガルビーチからマンダリカサーキットまでバイクで行くのにかかる時間について尋ねました。クリス氏は観客に競馬が多すぎだと語りました。
わ、ジョキニャマシアナカナキャ。
いや、ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナーの皆さん、会話を聞いた後、今日のトピック、サイヤスカ、日本語で私が好きですに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。スカ、スカ、日本語で好き、好き。パチュワン、パチュワン、日本語で競馬場、競馬場。Kuda, kuda, Nihongo de uma, uma. Pacuan kuda, Nihongo de keiba, keiba. Saya suka pacuan kuda, saya suka pacuan kuda. Nihongo de watashi wa keiba ga suki desu, watashi wa keiba ga suki desu. Anak-anak, anak-anak, Nihongo de kodomo tachi, kodomo tachi. Tradisi, tradisi, Nihongo de dento.伝統。リスナーの皆さん、会話の中ではあなたはサイヤスカパチュアンクダ、日本語で私は競馬が好きですという文を聞きました。この文にはサイヤスカ、日本語で私は好きですという言葉があります。サイヤスカという言葉は何かに対する興味や好みを表現するために使用されます。会話の中でクリス・シーは競馬への愛を語りました。他の例は、ではサイヤスカ、日本語で私が好きですの使用例をもう一つ聞いてみましょう。サイヤ・ブルクンジュン・ケ・タンパッバル、日本語で私は新しい場所を訪れるのが好きです。Saya suka kuda berwarna hitam。日本語で私は黒い馬が好きです。西ヌサタンガラ州ビマ県では競馬が伝統となっています。この活動は教育、文化、研究、技術省を通じてインドネシア政府により無形文化遺産として記録されています。ビマ競馬の特徴は騎手がまだ若いこと、馬が地方馬であること、そして競馬を毎年の伝統とする地方政府の認識であることです。 リスナーの皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
わ、ジョキーニャ masih anak-anak ya?
Iya, ini sudah tradisi di Bima. Usia mereka belasan tahun. Anda suka pacuan kuda?
Ya, saya suka pacuan kuda. Di Australia, keluarga saya punya peternakan kuda.
リスナー皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
羽ばたいたら戻らないと言って、目指したのは青い青いあの空。
Of Indonesia.
インドネシアより世界へお届けしているファイソルインドネシアです。次は音楽の広場をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、音楽の広場です。今回は南カリマンタン州バンジャル県のウマアバという曲をご紹介します。ウマアバという曲は歌手兼作曲家のアナン・アルディアンシャ氏によって特にバンジャルの曲として作曲されました。ウマアバという曲はタイトルの通り 父と母を意味し、子供たちのために奮闘する親の物語を歌っています。天気がとても暑くて、肋骨と腰がずれてしまったように感じたにもかかわらず、母はそれでも食べ物を探しに行きました。一方父親は大雨が降り、雷が鳴り響いたにもかかわらず仕事に行き続きました。この曲は子供の両親に対する愛も歌っています。彼は両親の疲れと汗を喜んで変わります。その子はまた幼い頃から愛してくれた両親の罪を許してくださるよう神に祈りました。それでは皆さん、ラジャーが歌うウマアバです。これで音楽の広場を終わります。
dosa umawan abangku.
Rizna minasan, kore de Nihongo hosou wo owarimasu. Saigo made okiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media account wo follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia, Instagram wa VOI_official, Twitter wa @VOIIndonesia, TikTok wa VOI_official, mail wa VOI@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。